森林施業プランナーの
鶴は行く、
困っている山地盤を救いたいと
叫んでいるラジオ番組です。805タンバーイエーイ、ペレットストーブ
再開産業
イエーイ、
ありがとうございます。
50年後でもあのままなんですよ、ペレットって。木はさ、腐ってなくなるでしょ。でペレットにしておくと50年経っても同じ品質なんです、
う
ん、
ということは100年でも
大丈夫。あの湿気たり直射日光で結露しなければ、
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、新潟県のペレットストーブの開発製造販売の株式会社再開産業の皆さんにいただきました。9月の14日、新潟県に行っていただいてきて、いざ使おうと思ったらない、完全に消してしまったと思っていたのが、ペレットのお話の最終回に出てきたんですよ。そしてリスナーの皆さんに伝えたかった、ペレットは何十年と持つんだよというお話も一緒に出てきました。皆さん、諦めていたものが出てきたら嬉しいですよね。そして、あ、こんなとこにあったんか、返事してよって言いたくなりますよね。では今日のお話は、あ、ほっとしたとして、ペレットのお話の最終回です。まず丹波市内でペレットストーブを使っていらっしゃるところを探しました。そうしましたら、旧の青垣町役場の時に役場にペレットストーブが置いてあって、平成16年の丹波市の合併の時に青垣町役場のペレットストーブが丹波市青垣町山街にあります生き物ふれあいの里と青垣道の駅のところにあります丹波布の伝承館に移設されたと聞いて取材に行ってきました。まずは生き物ふれあいの里のペレットストーブからお聞きください。これつけたらもう全部跡がでしょ。ここ
、いや、あとぬくない、
ぬくないの、
ぬくない、目の前におるだけで熱いだけで、中でポロ、まあ火の加減でもあるやろうけど、火がポロポロポロ燃えとるだけ。
あ、そうな、
だからここ入って口をしたらあれなんかもわからんけど。
続いて丹波布の伝承館のペレットストーブのお話をお聞きください。
これか、
暖房器具としては非常に弱くて、
弱いの、
うん、あのストーブの方がよっぽど
灯油、
うん、灯油ストーブの方がよっぽどあの暖かいんで、暖かいの、ここでは全然、去年は使ってないかもしれないですよ。
あら、もったいない。
あの、まあ、ほんまかどうかわからないですけど、本来煙突がすごく長くないとあかんと思えて、
これをもっとこう横に這わしてとか、
そう、場所がね、もっとうまいことこの配置する場所がもしうまいことできてて、うん、煙突長く取れてたらあったかいんちゃうかという話を聞いたことはあります。あ、うん、
設置場所や煙突を長くすることで改善できる可能性があるかもというお話も伺いました。ペレットの威力が発揮されること期待しています。では次は、お店で使っていてあったかいですよと言われている伏見屋さんの声です。伏見屋さんは貝原市ほつぼにありまして、大工道具やエンジン工具などを販売されているお店で、ペレットとペレットストーブの販売もされています。お聞きください。
あ、ここ実際炊いてる、
そう、炊いてます、冬に。
でもこのショーウィンドウの間にもうこれだけで OK、
そうですね、あの熱くならないです。もちろん煙突は触ると熱いんですけど、
はい、はい、他は大丈夫、
大丈夫です。こちらに、ペレットを入れていただいて、ちょっとトイレに行くと餌をあげようか、
ね、暑さなんですけど、はい、ちょっとペレットは、うん、あの心地よい暖かさと、
ちょっと冬に出ます、はい、一台とか
はまだ
ペレットは出ます？
ペレットも出ない。
出ない？
うん、そうですね、うん、みんなさん伝わってないのでミニはいただいてるんですけど、うん、
丹波ではペレットの市場は動きが見えませんが、日本では法人化された日本木質ペレット協会ができ、ペレットの規格も作られ普及していく動きがあります。では前回の続きで、一般社団法人日本木質ペレット協会の候補担当理事三後春信さんの電話インタビューの前半をお聞きください。
どうもはじめまして、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ペレットのことを調べていまして、あの一般社団法人日本木質ペレット協会というホームページが出てきたんですが、はい、一体何年前にできた団体で、はい、まあ、何の目的でっていうところをちょっと伺いたいんですが、
ね、はい、これですね、7年前に、設立されまして、
はい、
あの当時そのいわゆるまあ業界団体はなかったんですね。そのペレットの燃料の製造も、まあ、燃焼器具の製造もそれぞれもバラバラにやっててですね、一番問題になったのが燃料の規格っていうものが日本になかったんです。で、燃料の規格がないもんですから、いろんな品質のその木質ペレットができまして、
はい、
でそれにある器具は対応できるけども、ある器具は対応できないと。で、そのためにやっぱりこう規格をある程度統一していかなきゃならんって言いますのは、あのヨーロッパが、まあ、先進で、それに規格に認証を受けたものが一般に流通されていると、
はい、
いうのがあったんですけども、何せそのヨーロッパのペレットっていうのはホワイトペレットって言いまして、製材くずで作った木部だけのペレットなんですね。で、それに対して日本は間伐材を丸ごとペレットにしたりとかですね、場合によってはその皮の部分だけ使ってバークペレットっていうものを作ったり、まあ、有効利用しようということで作ったんですね、
はい、
今ほとんどもう作ってないんですけども、一時はそういうのもありまして、
はい、
ヨーロッパにない日本独自のペレットがあったもんですから、日本独自の規格を作らなければならんと、そのとこからスタートしたんです。
それで業界さん皆さんによって規格を作ろう、それから普及させようっていう、そういう目的なんですね。
そうですね、
はい、あの、はい、60社ぐらいあるんですね。
そうですね、今のところ、はいはい、60社程度です、
はい、でなんかあの中を見せていただきますと、ペレットの製造とか、はい、それからボイラー製造、
はい、
貯蔵タンク、あとちょっと面白いなと思ったのが、
はい、
どうしても兵庫県なもんですので、兵庫県に目がいっちゃうんですけれども、
はい、
極東開発工業株式会社って出てきてまして、はい、特殊車両製造販売とかあるんですよね、うん、はい、ペレットに関係してくるんですね、車両。
あのそうですね、あの、はい、僕もねお会いしたことないんでよく詳しく分かんないんですけども、
はい、
ひょっとするとあのそれこそヨーロッパなんかでですね、
はい、
あの木質ペレットを石油みたいにタンクローリーみたいな車で運びましてね、
はいはい、
で各家庭とか企業さん事業所にその灯油をタンクに入れるようにしてペレットを配達してるっていうのがあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
いや、そういうのが
そんなことも考えられてるのかなっていう気がしますけどね。
あの言ってたんですよ、先にそのお話になっちゃいますけど、はい、すいません、なんかあの夢みたいな話なんですけれどもね、
いえいえ、
あの、はい、もしあのペレットストーブのマンションになったら、はい、自動販売機で販売してもいいななんて思ってたんですよ。
はいはいはいはい、
すごい自動販売機になるだろうなと思って。
自動販売機はね、はい、実は作るったペレット工場さんあるんですよ。
え、あるんですか。
あるんです、長野県 の、 あの森林組合さんなんですけどね。
はい、
でもうだいぶ経つ、7、8年経つのかな、あの、はい、500円だったかな、500円玉入れてキロが出るっていうね、
はい、
うん、装置を作ったんですよ、その工場さんは。
あ、そうですか。でどうなってます今。
あのその工場にあると思います、まだ。
あ、そうですか、
うん、
でも効かないってことは普及はしてませんよね。
あの残念ながらね、まだたくさんストーブが売れてないもんですから。
あ、はい、
それがたくさん売れてくるとですね、
はい、
あの、あり得るかと思います。
ペレットの自動販売機ってもうできているんですね。何年か先には精米機の横に並んでいるんじゃないでしょうか。ではペレットのお話の結びです。 ペレットのお話をまとめている時に出会った神戸大学院生の南野くんで、南野くんは結びを数学で表す研究をされています。数学が全ての基本のところにあるんですよ、そして時代の方が後からついてくるんですよ、というお話をお聞きください。
数学で新しい発見がされました。例えば数学の次って物理とか科学に応用されるんですね。物理とか科学を研究している人たちにその結果が伝わって、物理のところでこんなことができるんじゃないかっていうのがあって、でそこから工学の方にこう、それこそロボットなり機械なりそっち側にこうだんだん移動していって、そっち側でも
目に見える、
目に見えてここにやっていく。でその一個一個の期間が大体50年って言われてるんです。なんで数学で新しい結果が出たよって言って50年後にやっと物理であこんな感じにまとまったよ、
50年ごとぐらい、はい、
数学で もし目に見えるところまで行くのなら100年かかるんです。
山のことやってて自分だけの代では絶対ダメだなと思ったんだけど、工学の世界、物理の世界、そういう研究の世界もまさにその通りやね。
そうですね。も
うあそっか、
ノーベル賞もあれも最近の結果じゃなくて、うん、何年も前の結果が今になってやっと認められたりとか。
ああそうか、はい、10年20年前、
10年20年もしかしたら30年40年前の結果が、うん、あこれは素晴らしい結果だ、その時はみんな気づいてはなかったけど、うん、だんだん時代がこう追いついてきたというか、
時代は後からついてくるのか、自分の代ではたどり着けないというゴールは夢の世界ですよね。でもそこに今の10代20代の人が入ってきてくれるんだ。そしてこの人々が50歳ぐらいになって喜んでいるなと思ったらワクワクしませんか。夢を持って生きるってこういうことだったんですね。
新人生業プランナーの鶴は行く。
はい、来週もお楽しみに。鶴ちゃんでした。